先週の聖書箇所では一人の金持ちの男がイエス様のところにやってくるという場面の御言葉でした。金持ちの男はイエス様にひざまずいて尋ねました。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。永遠の命というのは罪を許され神様に祝福され、生きるにも死ぬにも永遠なる神様と共にいる、そのような命のことです。つまりイエス様が述べ伝えておられる神の国と言ってもよいですし、救いと言ってもよいでしょう。その救いをいただくために私は何をすればよいでしょうか。金持ちの男はそのように尋ねたのです。この人は小さい頃から神様の律法や戒めをきちんと守ってきた、とても真面目で熱心な人でした。でも彼はどうにも自分には何かが足りない、もっと何かを努力して頑張り、もっと良い人になって、もっと神様に近づかなければ自分は救いをいただけないのではないか、そのように考えて不安を抱いていたのです。そんな彼をイエス様は見つめて慈しんで言われました。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に与えなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悩みつつ立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。そのようにして前回のところは終わったのです。で、勘違いしてはいけないのは、これはイエス様が戒めを守っているだけでは足りないよ、財産を全部売り払って施すぐらいの善行を積まないと救われませんよとおっしゃったのではないということです。そうではなくて、彼に欠けていたのは自分の力により頼むことをやめてイエス様に従うということです。イエス様に救いを求め、イエス様に救いをより頼み、イエス様から救いを受け取る。彼がなすべきことはただそれだけだったのです。彼は自分が持っているものやたくさんの財産、つまり与えられている能力や努力する力や熱心さや富によって、この世で良い行いを頑張ってなし、それによって自分の力で神様の救いを得ようとしていました。しかしイエス様はそのような自分のあらゆるものを捨て去って、ただ私に従いなさい、ただ神にのみより頼み、神にのみ救いを求めなさい、そう言われたのです。今日の聖書箇所はこの出来事の続きです。イエス様はそうして悩みつつ立ち去った男を慈しみの眼差しで見つめながら、弟子たちを見回してこう言われました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。そして弟子たちはこの言葉を聞いて驚いたとあります。どうして弟子たちは驚いたのでしょうか。当時のユダヤ人の間ではたくさんの財産というのは正しい人に与えられる神様の祝福だと考えられていました。そしてまさにその通りに、さっきの男は神の律法や戒めを全部正しく守ってきた人でした。さらにはある福音書ではこの人が義員であったということが書かれていますから、 社会的地位もあり、人望も厚く、誠に良い人であったに違いないのです。つまり、誰の目から見ても、さっきの金持ちの男は、救われるにふさわしい人、救われて当然の人、誰よりも救いに近いと思われる人物だったのです。彼は救われるために必要だと人々が思っている条件をすべて持っているような人でした。それなのにイエス様は、そのようなものが神の国に入るのはなんと難しいことかと言われた。それで弟子たちは驚いたのです。しかもイエス様は重ねて言われました。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた弟子たちはますます驚いて互いに言いました。それでは誰が救われることができるのだろうか。ラクダが針の穴を通るというのは、絶対不可能であるということの例えです。つまり、どんなに戒めを守っている正しい人でも、良いものをすべて持っているような人でも、神の国に入るのは絶対不可能だ。そうイエス様は言われたのです。で、先ほどから申し上げていますように、この金持ちというのは、ただ財産を持っている人ということではありません。ここでの財産とは、自分を生かしたり救ったりするために私たちが大切にしているもの、より頼んでいるもの、そのすべてを指すと考えられます。ですから、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと聞いて、こう資産や実際お金をたくさん持っている人だけが、ドキッとしないといけないのではありませんし、私はそんなに贅沢ではないし、つつましいし貧しい生活をしているから、金持ちは大変だろうけど、私は大丈夫そうだなということでもないのです。人は自分のものによって、この世のものによって、一切誰も救われることはない。イエス様はそのことをおっしゃっているのです。それでは誰が救われることができるのでしょうか。これにイエス様は弟子たちを見つめて言われました。人にはできないが、神にはできる。神には何でもできるからだ。人は誰も自分の力で救いを得ることはできません。それほどに人が神様に対して犯した罪、背いた罪は深刻なのです。良い行いを積んだぐらいで、その罪を償いきれるはずがありません。たとえ自分の死をもって償っても、まだまだ足りないぐらいです。それなのに自分の良い行いで、熱心さで、自分の救いが何とかなる、自分の努力で自分は神様の目にかなった正しいものとなることができる、そんなふうに考えていること自体、自分の罪をとても過小評価していますし、自分の力を過信していますし、神様の正しさを見くびっている、そんな御心に背く罪を犯している状態です。人は誰一人神様の御前に正しいものとして立つことはできません。唯一の正しい方、良い方、力ある方は、ただ神様お一人なのです。しかし、先ほどの金持ちの男は、神様を求めて必死に努力しようとしていました。 イエス様にひざまずいて熱心に救いを求めていました。そのためにありとあらゆることに懸命に取り組んできましたが、それでもなお足りないと思い悩んでいたのです。イエス様はそのような人の罪の悲しみを、その哀れさを決して笑ったり切り捨てたりはなさいません。イエス様はそのような罪人を、私たちを心から深く憐れみ、愛と慈しみの眼差しで見つめていてくださるのです。ですからイエス様は、人にはできないが神にはできる、そのようにおっしゃってくださいます。神は人を救える、そう言ってくださいます。そのためにこそ神の御子イエス様は私たちのところに来られたのです。神にはできる、人を救うために神の御子イエス様は自ら貧しい誠の人となり、地上の誰よりも低く下ることがおできになります。人を救うために神の御子はすべての人の罪を背負って身代わりになることがおできになります。人を救うため神の御子は十字架にかかって死に、すべての人の罪をあがなうことがおできになります。人を救うため神の御子は死者の中から復活させられ、人に罪の許しと永遠の命を与えることがおできになります。人を救うため天の父なる神様は尊い御子イエス様の命を私たちに与えることがおできになる、それが神にはできるのです。神様はそれがおできになるほどに私たちのことを愛してくださっています。人にはできないが神にはできる、私たちの救いはただこの神様にのみ、神の御子であるイエス様にのみあるのです。ところがこれを聞いた一番弟子のペトロはイエス様にこんなことを言い出しました。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。おそらくペトロはイエス様のおっしゃっていることがまだ何も分かっていません。ですからペトロは、私はさっきの金持ちの男と違ってすべてを捨てることができました、そしてイエス様に従っています、このようにしている私こそ神の国に入るべきものですよね、まあ、そう言って自分のことをアピールしているのです。これに対してイエス様はこう言われました。よく言っておく、私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍受け、来たるべき世では永遠の命を受ける。で、ここもまた注意して読まなければなりません。これはイエス様がペトロに、そうだね、よく全部捨てて私に従ったね、だからあなたは報酬を与えられて永遠の命も得られるよとおっしゃったのではありません。イエス様は、よく言っておく、私のために、福音のために、あれこれすべてを捨てた者は誰でもと言っておられます。福音というのはイエス様が述べ伝えておられる神の国への招きです。イエス様と共に生きること、神様と共に生きること、救われることへの招きです。 私のため、福音のためにすべてを捨てたものというのは、つまりイエス様と共に生きるために、神の国を受け入れるために、イエス様をあらゆることの一番にし、イエス様に自分のすべてをお委ねしたものはということです。家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑など、自分の持っているものを人生の一番大事なものとしながら、イエス様を最も大切な方として、この方に自分のすべてを委ねていくなどということはできません。何かあるものを大事にして、イエス様が二の次になるようでは、その二の次であるイエス様に、自分の命や救いや人生を委ねていくことなど、できるはずがないのです。自分の人生や持ち物や出来事のあらゆることに優先して、何よりイエス様を一番にすること、イエス様が私のすべてを支配しておられ、私の神であり、私の主であり、私の救い主であると受け入れ、この方に自分のすべてを委ねること、それがイエス様のため、また福音のためにすべてを捨てるということなのです。ですから、このことは決して家や大切な家族や仕事などを切り捨てたり、ないがしろにしたりすることとは全く違います。イエス様が求めておられるのは、それらにより頼んでいくことも、それらを自分で守ろうとすることもやめて、全部含めてイエス様に委ねることです。自分自身も、自分が心にかけていることも、大切なものも何もかも、全部イエス様の御手に渡すことです。イエス様をただお一人の主と仰いで、すべての恵みを、すべての守りを、すべての導きを、ただイエス様からいただくのです。そうすればイエス様が、すべてのことを恵みの中に包み込んでくださいます。実際ペトロを見てみましょう。ペトロはもしかしたら自分では家も家族も仕事も自分で捨てると決断してイエス様に従ったつもりだったかもしれません。でもペトロがイエス様に従うことができたのはイエス様が招いてくださり、イエス様が神の御力によって、神の言葉によって従いなさいと命じてくださったからでした。そして振り返ってみれば、イエス様はペトロを弟子にした後も、ペトロの家に行って姑を癒してくださったり、ペトロの家を拠点にして伝道したりして、ペトロの家族のことも家のこともいつでも心にかけ守ってくださり、またご自分の伝道のために用いてくださったのでした。そしてイエス様の十字架と復活の御業の後には、ペトロは信徒となった妻と共に一緒に伝道旅行に出かけていたことがコリントの信徒への手紙には記されています。ペトロがイエス様に従ったことによって、ペトロ自身だけでなく、ペトロの妻も姑も家族もみんなイエス様の救いの中に入れられていった、神の国へ招かれていった。そして何よりペトロ自身がその生涯をイエス様のために、福音のために、最後まで喜んで捧げ尽くすような歩みへと召されていったのです。そのようにしてイエス様は私たちを、そして 私たちの人生に関わるあらゆる人を、すべての事柄を恵み豊かに導くことがおできになります。だからイエス様は、私と共に生きるために、神の国の福音に生きるために、あなたは私にあなた自身とあなたのすべてを任せなさい、そのように言っておられるのです。イエス様に従うとき、イエス様だけを主としてすべてを委ねて歩むとき、イエス様は、今この世であなたは迫害を受ける、そのようにはっきり言われます。神の御子イエス様のものとされたのですから、神様に抵抗したり逆らったりする力から、私たちがイエス様と共に迫害を受けるようになるのは当然のことだと言えます。そしてすべてを失うかもしれません。実際弟子たちの中には、後にイエス様の福音を述べ伝えるために命を落とした者もいるのです。しかしそれはイエス様のものとされているから、神の国に入れられ、永遠の命をいただき、神様と共に生きているからこそ起こることです。ですから、この世で迫害を受けたとしても、たとえすべてを失ったとしても、イエス様に従う者は本当は何も失っておらず、むしろ神様からの恵みを100倍も受けている。そして来たるべき世、終わりの日まで確かに永遠の命を受ける。イエス様はこのことを確かな約束としてくださっているのです。またここで改めてイエス様は、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍受けると言っておられます。で、かつてマルコ福音書の3章31節以下のところで、イエス様はご自分の身元に座って御言葉を聞く人々のことを、神の御心を行う人と呼んで、このような人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのだ、そう教えられたことがありました。ここには、共に御言葉を聞いて、共にイエス様に従い、共に神の国に生き、共に永遠の命に預かる教会の兄弟姉妹の姿が見つめられていると言ってよいでしょう。イエス様に従う者は決して孤独にはなりえません。地上の血のつながりを超えた家族、天の父なる神様を共に仰ぐイエス様によって結ばれた信仰の兄弟姉妹、信仰の家族が豊かに100倍にも与えられていくのです。自分のあらゆるものを、一切のことを自分の手から離し、イエス様の御手にお渡ししてしまうこと、それはすべての恵みと祝福と守りとを全部イエス様の御手から新しく豊かに受け取り直していくという歩みなのです。最後にイエス様は、先にいるものは先にいるもの、多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になると言われました。この御言葉もまた、神様の救いは人の力ではなくて神様によって与えられるものである、私たちの救いは神様の方に主導権があるのだ、そのことを教えている御言葉です。もし人が自分の持ち物を捨てられず、神の力により頼まず、自分の力や努力や熱心さで神の救いを得ようとするとき、あるいは 自分の正しさによって神の救いに近づこうとするとき、人は必ず自分と他の人を比べるようになります。どちらが正しいのか、どちらが神に近いのか、誰が偉くて誰が偉くないのか、誰が先で誰が後なのか。実際マルコの9章のところでは、イエス様の弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いか、そんなことを言い争っていた場面がありました。しかし人は自分で救いを得ることはできません。誰も正しくないし、誰も救いに近くないし、誰も神の国に入れません。人にはできない、しかし神様にはおできになります。神様が主導権を持ち、ただ愛と恵みによって私たちに救いを与えられます。ですから神様が私たちに救いを与える方法も、その順番も、誰が先で誰が後かも、それらのことも全部、人のあらゆる考えや思いを超えた神様の仕方で、神様の時になされていく。そのことを私たちは受け入れなければなりません。私たちがこの人こそ、さっきの金持ちの男のように一番救いに近そうだ、そう思っている人が、実は最後まで自分を捨てられなくて神の国を受け入れられないかもしれません。私たちがこんな極悪人が救われてたまるか、そんなふうに思っている人が、最も深く悔い改めてイエス様の十字架と復活の恵みを一番重く受け止めるかもしれません。私たちの考えや思いや常識などを神様の救いに当てはめることはできないのです。それが先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になるということで教えられていることなのです。立派な人も惨めな人も、強い人も弱い人も、私たちは皆救われることが絶対不可能な罪人です。しかし神様が愛によって、全能の力によって、イエス様の十字架と復活の御業によって、私たちに救いを与え、私たちを神の国へ招き、私たちに永遠の命を受け継がせてくださいます。私たちはただイエス様に従い、ただイエス様にすべてを委ね、ただイエス様からこの救いの恵みをいただくだけです。そうであるなら、私たちが互いに順序を競うことも、優劣を決めることも、何の意味もないことです。むしろそれはイエス様の恵みを軽んじて、イエス様の十字架を見ないで自分のことばかりを見つめているということなのです。私たちはただイエス様に従っていく。そして自分自身も、私たちの家族も、大切なものも、手放せないものも、全部イエス様に差し出して、イエス様にすべてを守り、支え、導いていただくのです。私のために死んでくださることさえおできになる方が、すべてを御手に取り守ってくださるのですから、これ以上確かなことはありません。そして私たちは天を心に上げて、神様の愛と慈しみの眼差しをひたすら見つめ返していきたいのです。その時私たちは、その慈しみの眼差しの中に共に置かれている 神の家族と出会います。そして今この世から来たるべき世まで共に恵みを100倍も受け、共に永遠の命を生きていくのです。私たちはただ神様にのみ、イエス様にのみ従い頼り委ねます。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからだ。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちを十字架と復活の御業を成し遂げられた御子イエス様にただ従うものとならせてください。弱さを、堅くなさを、罪深さをどうか心から悔い改めさせてください。恐れや不安を取り去って御手にすべてを委ねさせてください。私たちはただあなたの恵みにのみより頼みます。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。